ヨハネによる福音書第4章の31節から38節。その間に弟子たちが、ラビ、食事をどうぞと勧めると、イエスは、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは、誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお慈しになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。すでに借り入れる人は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めている。こうして種をまく人も刈る人も共に喜ぶのである。そこで一人が種をまき、別の人が刈り入れるということわざの通りになる。あなた方は自分では苦労しなかったものを借り入れるために、私はあなた方を使わした。他の人々が苦労し、あなた方はその苦労の身に預かっている。牧師になりたての頃に、ある先輩の牧師先生、引退される前の先生だったんですが、牧師の仕事っていうのは教会の椅子をきちんと並べることだという、そういうふうに、禅問答みたいなことを言われた人がおられました。その言葉を聞いてですね、25年経ちますけどもですね、新卒の時にはですね、あまりピンとこなかったんですね。なんで教会の椅子を牧師が並べることが牧師の本当の仕事だって言われたんだろうなと。で、今になって思うとですね、そうだなというのはつくづく思われてきますね。で、教会の椅子はですね、礼拝が終わるとですね、乱れるんですね。必ず乱れるんですね。それは誰かがそこに座っているからです。その乱れをですね、大抵はみんなそのままにしてご飯を食べに行ったりお茶を飲んだりしに行かれるんですね。その時に牧師はどうするかということを問われていたんだろうなと思います。もしその時に誰かがそこでお祈りをしに来たら、その街道でお祈りする気になるだろうか。またその時にですね、初めて教会に来る人がその惨状を見たらですね、ここにいる人たちの信仰っていうのはどういうものかと見るんじゃなかろうか。そういうことも思うと、教会の椅子をいつもきちっと並べておくということ、それはやっぱり大切な牧師の仕事だろうなということを今になると思います。また教会の椅子を並べているとですね、旧跡がですね、たくさんあることもわかるんですね。この旧跡に対してですね、じゃあ私たちはどうするんだですね。自分が座っているところをどけばそれでいいのかということではないだろう。そういう配慮ができるかどうかということが、やっぱり教会の宣教ということにつながっているんだろうな。最近ではそう思うようになったので、教会の椅子をきちんと並べるのが牧師の仕事って言われた先輩の牧師の言葉も分かってくるように思います。イエス様というのは、宣教というのは今日は借り入れであるというふうに言われています。実はこの視点っていうのは、非常に私たちを驚かせるものだというふうに思います。新しい宣教への夢っていうのもここに多分あるんだろうなというふうに思うからです。で、この宣教は借り入れであるというですね、言葉にですね、ある社会学者の、クリスチャンの社会学者の方がですね、ある指摘をされておられました。それは何かっていうと、教会っていうのはこの借り入れっていうことをほとんど言わない。で、今のルーテル教会が言ってるのは何かっていうと、種まきだ種まきだって言ってるって。それは日本の社会の中においてはある意味そうだと思いますですね。クリスチャン人口が 1% も満たないのですからですね。ただその先生が言われているのは、種まきといって言いながら自分たちが何もやってないことを自己正当化してるんじゃなかろうか。種まきといえばですね、教会がですね、何かやってるように思えるかもしれないけど、そうではない。もう種は十分にまいてあるでしょう。それを刈り取ろうとしないから教会が伸びないのだと、そう言われていて、はっとそうだなというふうに思います。今は種まきの時だっていうのはもう何百年ですね、やっぱり自分たちを慰める言葉でしか使ってないのだというふうに思います。 でイエス様はですね、宣教についてですね、種まきと言われたことはじゃあ果たしてあるかっていうとないように思うんですね。御言葉の種をまくという話はありますが、宣教が種まきだということはないでしょう。ヨハネによる福音書も、あなた方は自分でロープしなかったものを借り入れるために私はあなた方を使わした、そういうふうに言われています。種は十分にまかれている。それを借り入れもせずにただ種まきだ種まきだと言っている教会に問題があるんじゃないかなと、そういうふうにも考えるのです。そういうふうに思っていくと確かにそうですね。まあこの日本の社会の中にどれだけの人が聖書にですね触れているか、それは幼稚園、小学校、高校、大学、ミッションスクールっていうのがある。大抵ですね、そこの人たちは聖書に触れ合っている。すでに種はまかれているんだろうな。まあその社会学者の先生が渋谷に行ってですね、ミッション系の人を手を挙げろって言ったら、多分3分の1は手を挙げるって。それぐらい種はもうまかれているのに借り入れをしない教会っていうのをもう一回考えたらいかがですか、まあ、そういう講演をしてくださったのです。まあ、キリスト教に一度でも触れた人はどれぐらいいるだろうか。その人たちは借り入れを待っているのに、そこに届く御言葉を語る教会を持っていないし、教会は敷居が高くですね、誰かを招こうともしていないし、誰かと共に生きていこうともしない。だから隣にいる空席に対して何も感じられないのだ。そう言われたらやっぱりもう一回私たちは悔い改めて自分の横にある空席っていうののために祈っていくのも一つの宣教だなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちはこれまで宣教の種まき、そういうふうに教会は言ってきました。しかし主は今日宣教は借り入れであるとおっしゃっています。どうか私たちの教会をもう一度見直し悔い改めをし、どうか借り入れのための宣教のできる教会となれるように、どうか自分の横にある空席のために一人一人が祈る教会であるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。悩みのある人たち、病床にある人たちには、どうかあなたが寄り添い、御言葉を与え、慰めを与えてください。今日一日も私たちに与えた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてくださいますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。